おはようございます。私は成長の家本部講師の国分義行です。第1回目の本日は、成長の家総裁谷口正信先生がお書きくださいました召喚雑感パート10をテキストに、心で作る世界というテーマでお話しいたします。はじめに私の体験談をお話しさせていただきます。現在私には妻と4人の子供がおります。4人とも男の子で、長男が8歳、次男が6歳、三男が5歳、四男が生後7ヶ月になります。上の3人は毎日元気に走り回っており、家の中でもじっとしていません。テレビで放映されているヒーローものに扮して、戦いごっこをしたり、時には私を強制的に怪獣にして、3人が怪獣をやっつけるヒーローになって私めがけて突進してきます。静かにしなさいと言ってもなかなか聞いてくれるものではありませんので、ご近所に申し訳ないと思いつつ過ごしている毎日です。こうした当たり前の家庭で家族全員が元気で当たり前に過ごしていてくれることが何よりの幸せと感じます。何気ない普段の生活の中にこそ、本当の幸せがあるのだと、つくづく実感させていただいている毎日です。自分の人生を振り返ってみると、このような心境になったのは、結婚したことと子供を授かったことによってだと思います。独身時代の私は、今思い起こすと、周囲からどれだけ恩情をいただいていても、感謝することもせず、多くの人々に迷惑をかけているような存在でした。また、その頃はパソコンに関する仕事を主に行っていましたが、パソコンの設定やプログラムに関する知識が多少周囲の人たちよりもありましたので、自分はできるんだ、みたいな典型的な天狗状態でもありました。若い時はたった一つ何かできることがあると、それで全てにおいて優れていると勘違いすることがありますが、その当時の自分がまさにそんな状態でした。こうした自己中心的な心で生活を送っていましたので、独身時代は、自分はできるんだ、とのプライドが人一倍ありながらも、物事が最後までやり遂げられないことがよくありました。それは心のどこかに、自分だけが素晴らしくて、それをできない周囲の人を無視したり見下すようなところがあったからだと思います。いわゆる個人至上主義のような自分だったと思います。ここで本日のテキストの107ページ、個人至上主義についてと題した5文章の中で、谷口正信先生は次のようにお説きになっています。朗読いたします。個人至上主義は個人主義と同じではない。後者は一般に人間の尊厳と自己決定の上に成り立つが、前者からは人間の尊厳が抜け落ちている。人間の尊厳の前提となっているのは、一人一人の個人はかけがえのない個性を有する価値ある存在であるという認識だが、個人至上主義では自分以外の価値をさほど問題にしない。かけがえのない個性という見方の背後には、数多くの個人が集まって、価値ある全体、夫婦、家族、社会など、を構成しているという認識がある。個人は全体にとってかけがえがないのだから、全体と個人とはほぼ対等である。全体にも価値があるから、その中での個人の役割がそれぞれかけがえがないのである。このバランスは重要である。朗読を終わります。成長の家では、自他が一つの命でつながっていると教えられています。周りを見下すような傲慢な心があると、結局は自分自身に不都合な結果として現れてくることを経験させられました。そんな私でしたが、結婚を機に少しずつ変わっていったように思います。結婚後は、自分の都合だけを優先していたのでは、家庭生活が成り立たないことがすぐにわかりました。はじめは不自由に感じ、腹を立てたり、悩んだり、妻のせいにするなどするところがありましたが、よくよく考えると自分が我慢している以上に妻に我慢させていることに気づきました。さらに妻は少々体調が悪い時でも 家事を放り出すことは一度もありませんでした。ここまで妻がやり通せるのは、ただ二人で幸せな家庭を築きたいという純粋な妻の気持ちにあるのだ、ということに、私自身の妻への見方、つまり心の持ち方が変わったことだと思います。この体験から私も相手のことを思いやることの大切さを学びました。また、お互いの本来ある素晴らしさを認め合い、思いやるからこそ、心が通い合い、神において一つの命でつながっていることが学べるのだとも知ることができました。ここで本日のテキストの195ページ、宗教と科学3と題した5文章の中で、谷口正信先生は次のようにお説きになっています。朗読いたします。一見別々の存在として映る個人や個生命は、愛によって結ばれていることと、すべての存在には尊い仏性が宿るとすることは、いずれも外見の異観にかかわらず、宇宙の存在のすべては連続し、互いに深く関連し合っているという意味である。これが宗教本来の考え方だと私は思う。宗教は存在を切り分けて孤立させるのではなく、一見バラバラに存在していると見える個を全体に統一する働きである。朗読を終わります。相手も素晴らしい存在であると認め、このように思うとそのように心で作る世界が現れてくるのです。このことを成長の絵では基本的な教えとして横の真理と呼んでいます。簡単に説明しますと、横の真理とは現象世界。私たちが普段肉体で感じている世界のことです。現象世界は人間の心、念の産物であるということです。また、現象世界は心の影とも表現され、心を変えればその影である現象世界も変化するということであります。このような心の影としての現象世界には、私たちの環境も肉体も含まれています。だから人間は心を変えることによって、自分の環境も健康も自在に変えることができるという教えなのです。皆さんは、人間は心を変えることによって、自分の環境も肉体も自在に変えることができると聞いてどう思われるでしょうか。世の中そんなに甘いものじゃない。人生は思う通りに変えられないから苦労するんだ、などと思われるかもしれません。しかしながら、成長の家には、成長の家の教えを知って生活の中で実践し、心が変わることによって、病気、貧困などの様々な問題を解決した人たちの多くの事例があります。そうした体験例は、成長の家創始者、谷口正治先生が書かれた、生命の実相をはじめとする数多くの聖典に掲載されているので、機会があったらぜひお読みいただきたいと思いますが、こうした聖典の中に記載されている数々の体験を読むうちに、人間は心を変えることで、環境や肉体を自在に変えることができるということが必ず分かってきます。さて、私自身の話をもう少し続けます。もう一つ結婚して学んだことがあります。それは自己中心的なわがままな気持ちがなくなることです。夫婦はお互いを尊重しつつ、譲り合うこと、助け合うことが大切です。また、自分のわがままな気持ちを失うことは、自分自身を失うことみたいに感じていましたが、実際に自分の我を少なくするように行動してみると、逆に心が自由に、のびのびとした気持ちになると感じました。一方で結婚で得るものがあると思います。それを言葉で並べると、安心、充足、喜び、発見、成長、など、いくつ言葉を並べても言い尽くせないほど、多彩な大きな幸福です。こうしたことに気づくことによって、私の生活は大きく変化していきました。つまり、自己中心的な生き方から、相手を生かすことを先に考える。つまり、愛を与えることの素晴らしさを学んだのです。そして、子供を授かったことによっても、大きく自分の心が変わり、そして運命が変わりました。親になって、 初めてわかる親心とよく言われる通り、親の愛は無限、無償の愛、すなわち神の愛であるといったことがつくづく真理であると実感できるようになりました。そしてこのことを強く印象づけられたある出来事がありました。まだ長男しかいなかった平成15年のことです。当時2歳ちょっとの長男が年末に風邪をひき、なかなか熱が下がらなかったことがありました。あちらこちらの病院を守りましたが、なかなか良くならず、とにかく薬を与え続けていました。それと同時に、この時ほど真剣に、切実に回復してくれるよう祈りを捧げたことは、自分の人生の中でありませんでした。自分が変われるものならば、変わりたいと心底思いました。こう思った時、私の両親も同じような思いをしたことが幾度もあっただろうと思いました。両親の愛は神の無限の愛を実感できる最も身近で根本的なものであることがひしひしと心に染みた瞬間でした。同時に当たり前に元気に過ごしていくことが一番大事で一番ありがたいことであるともつくづく思いました。幸いにも長男は1週間ほどで完治し、正月には元気に初詣に向かうことができました。さらに子供を授かってから実感できることがあります。それは人は生きているのではなく生かされているのだということです。私は結婚や子供を授かることを起源として、成長の家の教えを一層深く理解でき、自己中心的な心が変わり、運命が好転していくことを体験させていただきました。心を変えると言われても、なかなか難しいと感じられるかもしれませんが、信仰生活とは、当たり前の日常の中に、尊いしみじみとした喜びをたくさん発見し、それを表現する心の訓練の場とも言えるのです。ぜひ皆様も、こうした当たり前であることのありがたさを積極的に表現していただいて、明るく幸せな人生を実現されますよう願ってやみません。以上で本日の放送を終了させていただきます。ありがとうございました。